それでは今日の聖書の言葉、ノアの物語と題して、臼井和美さんにメッセージをお願いいたします。
ズームで、また1階で、また2階でご一緒に礼拝をしておられる皆様、おはようございます。今日皆さんと一緒に礼拝ができることを心から感謝しています。ヘブライ語聖書、聖書の最初の3分の2くらいのヘブライ語聖書、旧約聖書の中で世界の始まりとして描かれている神話を皆さんと一緒に読み進めています。私たちの教会は宣教の聖書の箇所を日本バプテスト連盟が発行している聖書教育という冊子に沿って進めているので、本当に今回の聖書教育は創世記を丁寧に丁寧に丁寧に読み進めてくださっていて、そのおかげで今回はいわゆる洪水物語の途中で聖書の箇所が切られています。そのことに気づいた時の私の様子を皆さんはちょっとご想像いただきたいんですけれども、でもだからこそ物語の中にいる人たち、つまりノアたちと一緒になって読み解いていけるものがあるのだ、つまり物語の結末を知らないノアたちと一緒になって読み解いていけるものがあるのだと思いましたし、その事柄を皆さんと一緒に考え分かち合っていければと願っています。まずちょっと面倒くさい話なんですけど、2つのことをお話しさせてください。少し講義っぽくなってしまうかもしれませんが、ここの聖書の箇所のことをご一緒に考えるのに私が必要だなと思ったことなので、ぜひ聞いていただければと思います。1つ目です。それはこの洪水物語には下敷きになった物語があるということです。主語の方にも書かせていただきましたけれども、ギルガメッシュ叙事詩、言いにくいですね、ギルガメッシュ叙事詩という物語の名前をお聞きになったことがある方もあるかもしれません。ギルガメッシュ叙事詩を丁寧に読むとまるで少年ジャンプの漫画のようだなって思うんですけど、まあ、そんな風な叙事詩なので、まあ、詩の形なんですけど、まあ、物語ですね。で、古代メソポタミア文明という言葉は割と世界史の最初の方、今世界史いつ習うんですかね、中学校2年生くらいかなの時の最初の方に出てくる言葉なので、なんかどっかで聞いたぞっていう方もいらっしゃるかもしれません。世界の最も古い四大文明と言われるものの一つが古代メソポタミア文明で、チグリス・ユーフラテス川、チグリス川とユーフラテス川の近郊で発展した文明のことです。記憶のどこかに何かが引っかかってきましたかね現存している世界最古の文学作品、世界最古の文学作品と言われているギルガメッシュ叙事詩ですが、これも聖書の物語と同じように口から口へと伝えられて、最終的には粘土板、こういう形の粘土板なんですけど、にくさび文字、カクカクっとした文字ですね、くさび型文字で書き込まれたものが世界最古というふうに言われています。この粘土板は今12枚現存してあって、その11番目に洪水物語があります。ノアの物語を口伝えていった人たち、また編集していった、編んでいった人たちは、編集当時バビロニアに支配されているいましたし、つまりバビロン捕囚でバビロニアっていうところにいましたし、もともとメソポタミア文明は近隣の文化のうちの一つです。今聖書をお手元にお持ちの方は後ろの方にある地図の一番最初のところを開けていただいて、古代の世界地図をご覧いただくと、聖書の物語が発展した地域とバビロンとメソポタミア、チグリス・ユーフラテス川が近いことがお分かりいただけるかなと思います。そういうわけで、イスラエルの人たちはギルガメッシュ叙事詩を知っていて、聞いていて、知っていて、 それを下敷きに自分たちの物語として語り直しました。語り直すということは、自分たちの物語、もしくは自分たちの神と自分たちの物語として、自分たちの神と自分たちの物語として、このギルガメッシュ叙事詩から何を排除し何を残して同じにするかという話になるわけです。ギルガメッシュ叙事詩には多くの神が存在します。たくさんの神が登場します。その中でエアという知恵を司る深淵の水の神がいるんですけども、このエアという神が人間を作った全知全能の神で、エンリルという、エンリルと別の神様がいるんですけど、エンリルの人類撲滅計画を幾度となく阻止してきた救いの神です。人間に対して非常に好意的です。それはそうですよね、自分が作ったのですから好意的になるのは当然なんですけど、でさっき言ったエンリルっていうのは神の中の最高神、たくさん神がいる中の最高神で、王として書かれています。空と風と嵐を司る男の神、大気の神、神々の中で、の会議で、神々の会議でいろんなことが決まるっていうふうに書いてあるんですけど、その会議の中で採決された事項の執行権を持っているのはエンリルです。つまり人間を作った神がギルガメッシュ叙事詩の中では、ギルガメッシュ叙事詩という創造物語の中では、人間を作った神が最も高い神ではないというのですね。これがギルガメッシュ叙事詩の思想です。でそのエア、人間を作った人間に好意的なエアが、エンリルたちが洪水を起こして全ての生きるものを滅ぼそうとしていることを、ギルガメッシュ、この物語の主人公のギルガメッシュに伝えます。町の人たちを巻き込んで箱舟を作って生き延びろというふうにギルガメッシュに言います。その文章は日本語に訳すと非常に難しいんですけど、エアの神が言った通りに町の長老や職人を丸め込んで箱舟を作らせた。そして全ての銀と全ての金と全ての生き物の種を、種を箱舟に積み込んだ。最後に我が私の家族と私の親族と全ての技術者を乗せたというふうに言っています。ここが違うところで、ここでギルガメッシュの家族だけでなく技術者を乗せているし、誰をどう乗せるかを選んだのはギルガメッシュ自身なんですね。このあと7日間の大嵐がやってきます。日数が違うのは、ノアの箱舟の方の物語は40日40夜大嵐が続いたというふうに書かれているんですけど、日数が違うのはイスラエルとメソポタミアの永遠というものに対する若干の時間に対する概念の差です。その後鳩とツバメとカラスの順番に鳥を放って、カラスが帰ってこなかったので水が引いたと思って地に降り立つ。鳥の順番は違いますが、流れは聖書の物語と同じです。今お話ししたようにギルガメッシュ叙事詩が聖書の洪水物語の下敷きである、本当によく似ている物語であるということはご理解いただけたかなと思います。このことはもしかすると受け入れにくい方々がおられるかもしれないとは思います。今回の一連の創世記のメッセージの最初から、この創世記の物語は神話です、人々が作ってきた物語ですというふうに語られてきました。そしてその編集がなされた時というのは、イスラエルという民族にとって苦しみの最中、本当に苦しい時であり、人々がどのように神という存在を考えたのか、どのように神という存在を信じて人という存在をどう思い世界をどう考えていたのかということが語られてきている物語なんだというふうに語られてきていると思います。ですので、その下敷きがあったとかなかったとかっていうことはあまり大きなことではないんですけど、でもここで、ギルガメッシュが人を何を残すかを選ぶっていうことと聖書の物語の違いのことを少し考えていただければと思います。 代メソポタミア文明は申し上げたようにチグリス川とユーフラテス川という川を中心に発展しました。世界の四大文明はどこも川を中心に発展しているんですけど、その一つであるチグリス川はものすごい荒れ狂う川でありました。氾濫を繰り返す治水ができない川だったんですね。人々はその度に家財のすべてを、時には命を奪い取られていきましたし、もちろん氾濫によってこそその川の中にあった養分がですね、地上に押し流されて、土地は作物を実らせるのに良い土地になっていくわけなのですけれども、それでも人々にとって洪水は恐ろしいもの、本当に恐ろしいものでした。それを当時の人たちは神が起こした、神が起こした、洪水は神が起こしたというふうに思ったんですね。この世界に起きる最大の悪いことの一つである洪水は神が起こすものだというふうに思ったのです。それはなぜかというと、人間が悪いからだ、そのように思ったというのですね。でそこの思想は、ギルガメッシュ自身も聖書も同じです。洪水は神が起こす、そしてそれは人間が悪いから。二つ目です。何度か創世記の話の中で出てきた資料仮説と言われるものの話です。創世記をはじめとする、創世記をはじめとする聖書の最初の5章は長く長く、口伝、口から口へと語り継がれてきたお話を編集したものであるということは先ほどもお話ししましたけど、その編集の多くは先ほど言ったようにバビロン捕囚時代、イスラエルという国が帝国バビロニアに支配されて奴隷とされていた時代に編集されています。でこれは一つの仮説なんですけど、その編集をした時にいくつかの資料があっただろうと言われているわけです。4つあるんですけど、そのうちの2つが今日の聖書の箇所に関係があります。 J 資料と言われる資料と E 資料と言われる資料です。 J はヤハウェ資料、 E はエロヒム資料です。今日本語で訳されている聖書の中で、特に皆さんの多くがお持ちであろう新共同訳聖書の中で、全てそうっていうわけではないんですけど、この2つの資料どっちかなって考えることができるヒントがあります。それは神の存在を神と表現しているか、主と表現しているかです。もう一回言っときますけど、全部が全部そうじゃないんですけども、全部が全部そうじゃないっていうのは、正確に訳されているときとそうじゃないときがあるという意味なんですが、今日の聖書の箇所にも主語において神と主の2つが混在しているのがお分かりになろうかと思います。なので、今回のいわゆる洪水物語、もう2回同じ内容の表現が出てきます。まず6章の5節から8節です。こちらは J 資料です。こちらの方の話はここで終わって7章につながります。来週7章につながります。で6章の9節から22節です。こちらは E 資料です。 E 資料はですね、実はあんまり出てこなくて、創世記1章の創造物語と5章の系図、そして9節からの洪水物語というふうにポンポンポンと飛んでいます。洪水物語がギルガメッシュ叙事詩という物語を下敷きにしていることと、 そして2つの資料がこの物語には混在していることをお話ししました。この2つのことから皆さんと一緒に考えたいことがあります。1つは洪水についてです。もう一つはノアという人の選びについてです。一つ目から考えます。洪水物語についてです。先ほどお話ししたように、古代の人々にとって洪水とは本当に恐ろしいものでした。それを当時の人たちは神が起こしたと思ったのです。この世界に起きる悪いことは、大きな悪いことは神が起こすものだと思ったのです。それは人間が悪いからだとそのように思ったというのです。 しかし現在を生きる私たちはそのように考えることが本当に可能でしょうか。主法の関東言にも書かせていただきましたが、洪水によって世界が滅ぼされる神のことを、たとえ神が後悔し心を痛めているのだとしても、それが人間のせいであったとしても、洪水によって命を滅ぼされる神を思うということは、私にはとても難しいことだと感じています。神は裁きもされるんだから、そういう方なんだというふうに言ってしまうのは簡単です。でも本当にそうなのかと思います。私たちは一緒にこれは物語であるということを聞いてきました。もちろん当時の人たちにとって、川が氾濫し命が奪われて何もかも失うということを、これは神がなさったことなんだと思いでもしなければ納得できなかったということなのかもしれません。それはもちろんその上でのことだとは思います。けれども311の時も、阪神淡路大震災の時も、日本のキリスト教業界の中でこれは神の裁きであるという言葉がいくつもいくつも出てきました。その地震という津波という洪水という事態ではなくて、亡くなった人たちが神に裁かれる存在だったという流れでこの言葉は出てきています。つまりノアは選びの中にあったけど、そうじゃなかった人たちは罪の中にあったから、同じように亡くなった人たちに罪があったという流れの中で出てきています。心の底からそれは違うと叫びたい気持ちでいっぱいになります。私と亡くなった人たちと何が違ったのかと私は思うからです。どちらの震災でも私の大切な人が亡くなっています。東日本大震災では津波に巻き込まれて未だ行方不明なので、亡くなったとは言いたくないですが、この4月の最初の日曜日に彼女の葬儀を友人たちと行ってきましたので、亡くなったとお伝えしたいと思うのですが、私の2人とも私にとってはとても大切な友人でした。もし比べるなら、亡くなった人たちは私よりも優れた人でしたし、それでも亡くなってしまったのはその人々のせいではありませんでした。なぜ自然災害が起こるたびにそれは神の裁きだという言説が絶えないのでしょうか。一つはやはりここのノアの物語があることに起因していると言わざるを得ません。この後の物語を知っている私たちからすれば、もう神は洪水を起こさないと言ったということになっていますけれども、でも他の自然災害ならあり得るのではというふうなことを思わせる原因はこの洪水物語にあります。そしてもう一つは、キリスト教証言書新約聖書の最後にあるヨハネの黙示録っていう書物が最後の最後についてあるんですけど、その読み方が間違っているからということもあります。それはまたいつか黙示録を読むことになった時にお話しできればと思います。自然災害が神の裁きだというところにもし結びつけるとするならば、何をか人の行いに理由があるとするならば、私たちはこの世界の環境に対するさまざまな過ちを今一度思い起こさなければならないと思います。野尻湖のキャンプ場に13日から17日まで行ってきました。そこでもチャプレンめいた仕事をしてきましたが、本当に毎日降るような星と美しい湖とどこまでも広がる森に囲 囲まれた本当に美しいところでした。東京に戻って人と音と匂いと光と情報量、字とかですね、看板の字とかなんですけどの多さにめまいがしました。しかし次の日には人間とは恐ろしいものですっかり慣れている自分がいました。長野のタクシーの運転手さんが、東京はずっと昼だものね、夜がないよねと言われたことを鮮明に思っています。野尻湖のあの漆黒の闇が夜というのならば、確かに関東のほとんどの地域に夜はありません。そのような自然破壊という組織的な罪が自然災害を呼び起こしているというのなら、まだ納得もいくようにも思います。旧約聖書、ヘブライ語聖書には戦争のことを神が祝福し、神が導いたという箇所がたくさん書かれています。その聖書の箇所を、当時の人々はそう思ったのだというふうに考える人は多いのですけれども、さて本当に洪水は神の罰なのか、そもそも私たちの神は人に罰を下す存在なのかという疑問は残ると思います。二つ目はノアという人の存在選びについてです。先ほどお話しした E 資料では9節に、ノアは神に従う無垢な人であった、ノアは神と共に歩んだと書かれています。これは実は最上級の褒め言葉で、もう少し深掘りして訳すと、義なる人、義を持っている人で非の打ち所がなかったというふうに訳すこともできます。つまり E 資料では神はノアがとても良いと評価される存在だったので選んだのだと言っています。E 資料では11節の地は神の前に破滅していたが何を指しているのか実はよくわからないです。先ほど申し上げたように、一章の創造物語と五章の系譜と、その後急にノアの物語に飛んでるんですよね。神の感情は全く描かれていません。エロヒストたち、E 資料を書いた人たちは基本的には神の姿を対話をしない、人間と対話をしない、人間からは少し遠くて、支配的で畏怖すべき、恐れ敬うべき存在として描き出しています。 J 資料は8節でノアの選びについてこう告げています。ノアは主の好意を得た。この好意という言葉は恵みとも訳せる言葉ですので、ノアはヤハウェの恵みによって選ばれたと考えても構わないと思います。そして J 資料の方では割と神が人を作ったことを後悔する理由がはっきりしています。カインの物語とこの洪水物語の直前の神の子たちが人間の娘を妻にする物語が出てくるんですけど、6章の1節から4節ですね。それがヤハウェが地上に人を作ったことを後悔し、心に痛みを覚えて人を滅ぼそうとした理由だと考えられます。そしてこのヤハウェはただ理由なく、ヤハウェが選びたいから選び取るのです。今申し上げたように、ヤハビスト JCO が描く神のヤハウェ、神ヤハウェは対話をする、人間と対話をする神で、人間に近い存在です。人間のことを先に決めてそこに導くというようなことはしなくて、人間の行動の先行きをヤハウェが決めてしまうのではなくて、人間の言動、応答や行動によって結論が変わるのです。人間に語り続け応答を求め、人間は自分で 世界の様子、その事態を見て確認して決断して行動に出ます。皆さんの中の神のイメージはどうでしょうか。エロヒストたちが描き出した神のイメージも、ヤホビストたちが描き出した神のイメージ、ECO の神も JCO の神も私たちは共に持っているのではないでしょうか。エロヒストたちはノアを素晴らしい人だったから神は選んだのだと語り、ヤホビストたちはノアはただ神から選ばれただけだと語ります。エロヒストたちがノアを優れた人物だったと言いたい理由は、おそらく自分たちイスラエルの民が生きていくためだったと思います。つまりどうあれ優れた人物の子孫なのだと。せめてそこで胸を張れなければ生きていく理由がないと思ったからだと思います。大きな国に支配されて奴隷状態の中でせめてそこはと思う気持ちは分からなくはありませんけれども、私はですが、そして今日のところはですが、ノアが選ばれたのはただただヤハウェが選んだ方、選んだという方に、ただただヤハウェが恵みを与えたという方に偏りたいと思います。ノアが優れた人物だったから選ばれたのであれば、そうであれば、そういう神なのであれば、今の私は逆に生きていけないからです。聖書という書物にこのように異なることが、異なる神のイメージがそのまま描き出されているということはとても大切なことだと思います。それは今を生きる私たちにとってまた必要なことだからです。ノアの物語を私たちはどのように読んでいくのでしょうか。今2つのことをお話ししました。いずれの事柄も神のイメージを、神とはどういう方かということをどのように結ぶのかということを考えています。先ほどお話ししたように J 資料、ヤハウイスト資料と E 資料、エロヒム資料では神のイメージが違います。ですから私たちが神のイメージを今私たちなりに選び取って結んでいくことを聖書の物語は決して禁じてはいないと思います。皆さんお一人お一人が、つまり私という個人、皆さんお一人お一人が、そして市川八幡教会という共同体がどのように今日のところ神のイメージを結んでいくのか。何しろ神という存在は私たちに分かるわけはないのですから、神のイメージをどうやって結んでいくのかということを今日の物語は私たちに問うているように思います。私たちの今週の歩みを、この物語を聞きながら神のイメージを結びつつ歩んでいければと願います。お祈りします。神様、今日共に礼拝をすることができたことを心から感謝いたします。78年前思うとき、私たちはこの礼拝が当たり前のことではないことを知っています。また今日この時も世界のさまざまな国々では礼拝を持つことすらできないでいる方々が多くいます。神様、どうかその方々に私たちができることを教えてください。今日の礼拝が当たり前だと思わずにいられるように日々私たちに教えてください。あなたの存在は大きくてまた小さくて、広くてまた狭くて、私たちに計り知ることはできませんけれども、いつも聖書がそうであったように、私たちがあなたのイメージを常に結んでそこから歩み出すことができますように。この時を感謝し、キリストの名によって祈ります。アーメン。